ですね、早速今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日もレビ記の19章の1節から18節の御言葉になります。もう今日でこの箇所を読むのも4回目になると思いますけれど、19章の1節から18節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。主はモーセに言われた。イスラエルの人々の全会衆に言いなさい。あなた方の神主なる私は聖であるから、あなた方も聖でなければならない。あなた方はおのおのその母とその父とを恐れなければならない。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神主である。虚しい神々に心を寄せてはならない。また自分のために神々をいて作ってはならない。私はあなた方の神主である。主恩祭の犠牲を主に捧げるときは、あなた方が受け入れられるようにそれを捧げなければならない。それは捧げた日とその翌日とに食べ、3日目まで残ったものはそれを火で焼かなければならない。もし3日目に少しでも食べるならば、それは忌むべきものとなってあなたは受け入れられないであろう。それを食べる者は主の聖なるものを汚すので、その咎を負わなければならない。その人は民のうちから断たれるであろう。あなた方の地の実りを刈り入れるときは、畑の隅々まで刈り尽くしてはならない。またあなたの刈り入れの落ち穂を拾ってはならない。あなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。またあなたのブドウ畑に落ちた実を拾ってはならない。貧しい者と寄留者とのためにこれを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。あなた方は盗んではならない、欺いてはならない、互いに偽ってはならない。私の何より偽り誓ってあなた方の神の名を汚してはならない。私は主である。あなたの隣人を教えたげてはならない、またかすめてはならない。日雇い人の賃金を明くる朝まであなたのもとに留めておいてはならない。みみしいを呪ってはならない。飯の前につまずく者を置いてはならない。あなたの神を恐れなければならない。私は主である。裁きをするとき不正を行ってはならない。貧しい者を偏ってかばい、力ある者を曲げて助けてはならない。ただ正義を持って隣人を裁かなければならない。民の内を行き巡って人の悪行を言いふらしてはならない。あなたの隣人の地に関わる偽証をしてはならない。私は主である。あなたは心に兄弟を憎んではならない。あなたの隣人を年頃にいさめて彼のゆえに罪を身に負ってはならない。あなたは仇を返してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。私は主である。アメン。今日はこのところから清く生きるというテーマで再びメッセージをさせていただきたいと思います。清く生きるということについてのパート4になりますけれど、今日もですね、引き続いて清く生きるというテーマでメッセージをしたいと思っております。継続して清く生きるということはどういうことなんですか。またどのように生きることが清く生きるということなのかということについてもメッセージをさせていただいております。何度もお語りしてきました。でも勘違いしないでいただきたいことは、清く生きるということが私たちの目的ではないということです。言い換えれば、清く生きるということがゴールではない。私たちがどんなに清く生きようと、どんなに清く生活しようと、どんなに清く歩もうと、それがゴールではないということです。私たちのゴール、それはどこまでも神が聖であるから、あなた方も聖でありなさいと言われた神様の御心、また神の御言葉を全うすることが私たちの目的であるということを知っていただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。レビ記の19章はですね、母と父を敬うことを教えてくれています。安息日を守ること、また偶像を取り除かなければならないということ、そして周恩祭の話をしました。 周恩祭というのは覚えておられますでしょうか。自主的に自らの意思によって感謝して行う全ての行為、それが周恩祭であります。神様は私たちがいやいやでとか無理やりにとか強制的に行う全てのことを決して喜ばれないお方です。そして喜ばれないだけではなくて、それら一切を受け入れない、もういらないというお方ですよ。いやいやしてもらうのはもういりませんよ、無理やりしてくれるのはいりませんよ、不平不満言いながらすることいりませんよ。神から見るならばやるだけ無駄です。無駄であります。でも反対に神様は自主的に自ら進んで喜んで感謝して行うあらゆる全てのことを受け入れてくださるお方であるということを心から感謝します。この分野だからとか、これが霊的な働きだからとか、これが人の前に立って何かすることだからとか、そういうことではなくて、感謝して喜んで自らの意思で行う全てのことを主は喜んでくださるお方であります。だからその働き、その奉仕が大きいとか小さいとかが問題ではなくて、大事なことは私たちがどのような心でそれを行っているんですか、どのような思いでそれを行っているんですか、そのことが非常に重要であるということを知らなければならないと思います。今日ですね、お読みした聖書の箇所で9節10節はですね、どこかで見たことがあるような気がする聖書の箇所ではないかなと思います。もう一度9節10節を読ませていただきたいと思いますけれど、あなた方の地の実りを刈り入れるときは畑の隅々まで刈り尽くしてはならない。またあなたの刈り入れの落ち穂を拾ってはならない。あなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。またあなたのブドウ畑に落ちた実を拾ってはならない。貧しい者と寄留者とのためにこれを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。この聖書の箇所を読んで皆さんが思い浮かぶ出来事、思い浮かべられる出来事があるのではないかなと思います。それがルツ記ですよね。ルツ記のボアズが取った行為であります。ボアズはまさにこの御言葉を守っている人でありました。彼は割と金持ちで大きな畑を持っていたんですけれど、そこにナオミたちが帰ってきました。その時にルツという嫁も一緒に帰ってきました。ナオミとルツたちは非常に貧しい苦しい状態の人たちであります。ですからルツがこのボアズの畑にですね、こっそり入り込んで落ち穂を拾う、落ちている方を集めてですね、自分たちの食事にしている、それがイスラエルの中では当然定められていることでありました。でもボアズがこの戒めを守っているということが強制的でとか無理やりでとかいやいやでとか、そういうことではなくて、喜んで彼がこの戒めを守っていたという証、雇い人たちにボアズは言いました。あなた方は落ち穂をもっともっとたくさん残しておきなさい。もし束にしてある穂があったら、それを抜いてでも地面に落として残してやりなさい。そしてルツに対してはそれを拾うことを躊躇する必要はないよって、恥ずかしがる必要もないよって、それを全部持っていきなさい。彼はそのように言いました。皆さんもよくご存知のように、最終的にボアズとルツは結婚しましたよね。結婚しました。この出来事を通して知っていただきたいことがあります。それは一人の人が 聖書の出来事で言うならばボアズですけれど、そのボアズが神の御言葉を忠実に守って、しかも単に守るだけではなくって、自主的にまた感謝してルツにもよくしてやるという行為を通して彼らは結婚しました。ルツとボアズの結婚は単に二人だけの結婚ということではなくて、その系列、その血統を通してイエス・キリストがこの世にお生まれになるという予言が成就されたんです。いいでしょうか。ボアズがこの御言葉を忠実に守っていたがゆえに神のご計画が成就されたと言っても過言ではない。長い人生、長い歴史の中で誰かがどこかでその御言葉を全うしなければなされなかったということもあるでしょう。一人の人が神の御言葉に固く立って忠実に行うということは、今の時代だけではなくて後の世代にまで大きな影響を与えるということを知っていただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。日本ではですね、3代目クリスチャン、4代目クリスチャンっていうようなことは少ないかもしれないけれど、アメリカでは割とね、おばあちゃんがクリスチャンだったとか、ひいおじいちゃんがクリスチャンだったとか、そういうことも少なくないと思いますけれど、そのおじいさん、おばあさん、またひいおじいさん、ひいおばあさん、そのような人たちの信仰、祈りがあったからこそ、その家系が守られているということもまた事実です。一人の信仰の人の祈りによって、その家系までもが祝福されていく。反対に一人の人の不信仰によって、一人の人の不従順によって、その家系が 3,4 代に及ぶまでも呪われてしまうというね、そういうこともあるんですよ。もちろん私たちは神様から皆さん一人一人ご計画が与えられています。神様は皆さんに対して計画を持っておられます。でもその計画は単に私たちだけのものではなくて、一人の人が神の御言葉に固く立つことによって後の世代までも影響を与えて引き継がれていく神の御心であるということを知っていただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。私はこの教会に対してビジョンを持っております。それは本当に大きな大きなビジョンであります。教会に与えられているビジョンは私のビジョンではなく教会のビジョンです。そしてそれはひょっとしたら次の世代、いやまたその次の世代、次の世代になって引き継がれていくものかもしれない。私が今描いているその大きな大きなビジョンを私は自分の目で見ることがなかったとしても、ある方の中で私たちは神の国からこの世で起こっていることを見るというふうに語られていました。もしそのことが3代4代目後で起こったならば、私はきっと天において本当に嬉しく喜ばしく思うのではないかなと思います。私たちの信仰は後の世代にまでしっかりと引き継がれていくということを忘れてはいけないと思います。だからたった一人であっても、その従順な信仰は決して小さなことではないということを絶対忘れないでいただきたい。その一人の信仰が誰にも知られなくても、誰にも認められなくても、神様はご存知です。皆さんがしていること、皆さんが語っていること、皆さんの信仰、皆さんの従順、誰も知らなくても神様は知ってくださっています。本当に感謝ですよ。誰の評価がなかったとしても神は評価しておられるんです。神様は平等なお方ですよ。この世で称賛を受けるんですか、それとも神の国で、
神から直接称賛を受けるんですか？私たちはどちらを望んでいるんでしょうか？この世で称賛を受けたいんですか？この世で褒められたいんですか？この世で認められたいんですか？この世ですごい人やねって言われたいんですか？それとも神から忠実なしもべをよくやったと言われたいんですか？私たちは神に認められるものになりたい。この御言葉をもう一つの見方から見てみると、畑を耕す時には豊作があるように不作もありますね。すごく多くの収穫がある時もあるし、そんなに収穫がない、いや全くないというような時もあるでしょう。そして私たちの信仰が本当に問われるのは、実は豊作の時ではない、不作の時です。順風満帆にいっている時ではなくて苦境の時です。全てのことがうまくいっている時に喜ぶということは誰でもできます。でも苦しくて辛くてどうしようもない時に、それでも主よあなたに感謝しますということは並大抵のことではない。そこに必要なのは信仰です。大豊作の時に落ち穂を残しておくこと、大豊作の時にブドウの実を残しておくこと、それはそんなに難しいことではないですよね。まあ多少残しておいても、こんなにあってこんなに取れてもう十分あって、そんなに難しいことではない。でも不作の時に自分たちが食べることでさえもままならない状態の中で落ち穂を残しておかなければならないということがどれだけ難しいことか。明日自分たちが食べるものもあるかないかわからないような状態の中でブドウの実を摘まないで置いておくということがどういうことか。私たちは苦境の時に自分の信仰を知らされます。全てがうまくいっている時に自分の信仰を測ってはいけない。自分がどうしようもない全くもって苦しい状態の時に、今私は神を信頼しているんだろうか、それとも神を呪っているんだろうか、その時に自分の信仰が問われるということであります。自分のことだけで精一杯の時に、人のことを考えて人のために自分を犠牲することができるでしょうか。主はそれを問うておられるんです。金銭的に苦しい時でも感謝して自主的に献金を捧げ、十分の一を捧げることができるんですか、それとも余裕のある時だけ喜んですることができるんですか。お金はその人の信仰を顕著に表します。私たち人間が最も握りしめたいものだからです。苦しい時の十分の一は試されますね。試されます。でも十分の九も神のものであるということを忘れないでください。私たちは十分の一がもったいないなと思っているけれど、神は私たちに十分の九を任せてくださっているんですよ。私はある時CS でこのように言いました。ここに大きなケーキがあります。これを10個に切りました。そしてある一人の女の子が来て、その大きなケーキの一つでいいからちょうだいって言ったら、この子が嫌だ、これ全部自分のんだから嫌だと言いました。みんなはこの子どう思いますか。子供は面白いです、素直ですよ。がめつい子って言いましたね。関西の子ですね。がめつい子やな、その子はめちゃめちゃがめつい悪い子や。 めちゃめちゃがめつい悪い子ですよ。自分の9も自分が好きに食べられるのに、10分の1さえも神のもとに返すことができない、というならばめちゃめちゃがめつい悪い子です。精神的に追い込まれているような時に、人の相談を真剣に聞くことができますか？それとも自分の気持ちのゆとりがある時だけ人の相談に真剣に乗ることができますか？神に対して不信感を持ってもおかしくないような出来事が起こった時にでもなお神を信頼し続けることができますか？それとも全てが祝福されている時だけ神様を賛美することができますか？主はそのことを問うておられます。私がいつもですね、好んで持ち歩いているものがあります。それは奉仕の定義というものです。この中でも知っておられる方がいるかもしれないんですけれど、奉仕とは一体何だろうか、神様は何を求めておられるのか、主に従うとはどのようなことなのかを教えてくれているものであります。私はそれをいつも持ち歩いております。少しお読みしたいと思います。自分が持っていたいと思うときに人に与えること、自分が祈ってほしいときに人のために祈ること、自分の魂が飢え渇いているときに人に魂の糧を与えること、結果が期待できそうになくても人の前に真実を尽くすこと、自分の痛みを語ることが許されない時でも人と共に痛むこと、自分に都合が悪いものでも約束したことは守ること、そして逃げ出したいと思っても神に従う信仰に生きること。アメンでしょうか？奉仕とは教会に来て教会の中で働くことだけが奉仕ではない。教会の中で熱心に音楽をし、メッセージをし、掃除をし、料理をし、あらゆることをすることだけが奉仕ではない。神様が求めておられる奉仕はその心の奉仕です。生き方そのものの奉仕です。私たちが教会でないところであっても、私たちが接する全ての人に対して私たちは奉仕の心を持たなくてはいけない。学校であっても、職場であっても、隣近所であっても、どこであっても、私たちは奉仕の心を持たなければならない。それが主イエス・キリストの心だからですよ。畑が不作で自分たちの麦でさえもブドウでさえもままならない状態でありながらも、なお主の御言葉に従って落ち穂をそのままにして人々のために使えることができるでしょうか？自分だけでも精一杯なのに、自分のことだけでももう頭いっぱいなのに、困っている人に声をかけることができますか？一緒に涙を流して祈ってあげることができますか？本当は自分が泣きたい、本当は自分が苦しくて、本当は自分でどうしようもならない、そのような状態の時にどうしたんですか？祈りましょうか？顔色悪いですね、どうしたんですか？それでなくても気が重いのに、そんな時に気が重くなるような話を誰が好んで聞きたいと思いますか？でもそれが奉仕の心です。もしそのような生き方ができるなら、その人の歩み、その人の人生は清いと言わなければならないと思います。自分も 空腹でありながら、イエス様の弟子たちが誰か食べ物ないか、誰か食べるもの持ってないか、そういう時に5つのパンと2匹の魚を差し出した少年の信仰は清いと言わなければいけないと思いますよ。ある人はこれは自分のだから、これを出したら自分もなくなってしまうから、隠して隠して隠して何千人何万人が集まっている中で食べ物を持っていたのがその少年一人だったということがありえると思いますか？ありえないですよ。実際に持っていない人がいたとしても多くの人もまた持っていたと思います。でも全部の人がこうしました、隠しました、これは私のものだ。でもこの少年ははいと言いました。この少年の生き方は清いと言わなければならない。主はその清い信仰のゆえに大きな奇跡を表されるお方であるということを心から感謝します。本当の信仰は清いです。そしてその清さのゆえに神は働かれるんです。神が聖であるようにあなた方も聖なるものとなりなさいと言われたのはそういうことです。罪も犯すでしょう、過ちも犯すでしょう、失敗もするでしょう、神様からダメと言われることもしてしまうかもしれない。でも神が問うておられる清さは私たちの心、私たちの在り方、生き方そのものですよ。十字架の上で究極的な痛みに耐えて、他のことなんて全く考えられない、弟子たちは全部逃げました。3年半も一緒にいた弟子たちに裏切られるという気持ちを皆さん理解できますか？同じものを食べ、同じものを飲み、同じところで寝、同じ時間を共有し、3年半もそのような生活をしながら、自分が兵隊に連れて行かれる時に逃げ去っていく姿を見たイエス様の心を理解することができるでしょうか？裏切られるということがどういうことか理解できるでしょうか？全身は痛い、喉は乾いている、人々からは罵倒される、お前が神の子ならば自分で自分を救えばいいんじゃないか、できないと思いますか？できますよ。でも主はされなかった。なぜ？私たちの救いのためです。イエス様は十字架の上で祈られました。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないんですよ。皆さんよく考えてください。どうしてそのような状態の中で人のために祈ることができますか？私たちだったらきっと神様助けてください、痛いんです、苦しいんです、辛いんです、この十字架から外してください、もうどうしたらいいんですか。またある人は言うかもしれない、神様あなたは生きておられるんだったらなんでこんなことになるんですか、なんでこんな不幸なこと起こるんですか、なんで、どうして。でもイエス様は祈られました。父よ、彼らを許してください。ここに主の清さがあります。自分のことだけ考えていてもおかしくないような状態の中で、それでも人々のために祈られる主の姿以上に美しいものはないのではないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。今日レビ記の9節10節は、
私たちに主の清さに預かるということを教えてくれています。今日私たちは本当の意味で主が求めておられる清さを身に帯びるものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い身にあがめます。神様、どうぞ私たちに奉仕の心を与えてください。あなたは言われました。最も小さいものにしたことは私にしたことだと。イエス様、どうぞ私たちが教会の中だけではなくて24時間すべての生活の中でイエス様、あなたにお仕えすることができるように、イエス様、あなたは私たちの目に見えないけれど見える形として人々を私たちの周りに置いてくださっていることをありがとうございます。主よ、私たちが人々に仕えるとき、いや最も小さいと呼ばれているそのような人たちに仕えること、そのことは主よ、あなたに仕えていることであることをもう一度教えてください。自分のことで精一杯の時に人のことを思いやれる、そのような心をどうぞ私たちに、そのような清さをどうぞ私たちに与えてください。主の御名め感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。